リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。ゴールデンウィーク、春真っ盛りです。無事、シャクナゲ、ツツジと後を追いかけるように花開き、京都の春を彩ります。インバウンドも好調のようですが、円安に物価高が気になります。京都三条から出会いの西、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第76回ゲストは松野大社ごんねぎ岩田康彦様です。
どうぞよろしくお願いします。
今日は朝から本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
実は岩田さんはこの番組2回目のご出演ということで、前回は2022年、もう2年過ぎたんですね、7月の祇園祭の時期においで腐ったと。
早いものですね。
そうですね。
はい。
その際は、ね、お酒、ビール、湧き水、山田のお米、お酒の神様にまつわるお話をこうしていただいたというふうに思っています。その時に風鈴の音色をお持ちいただいて、はい、このスタジオで聞かせていただきました。はい、まあ、本当に多岐にわたったお話なんですけれども、今日はどのような話題提供をいただけるか、本当に楽しみにしております。改めてなんですけれども、はい、リスナーの皆様に松野大社のことを簡単にご紹介いただけますか。
はい、はい。当社は今お話しいただきましたように、松野大社という神社です。やはり漢字のごとく皆さん松尾大社というふうにおっしゃるんですけれども、はい、正式名称は松野大社という神社でございます。
松野大社、
はい。で、四条通りをまっすぐ西にお進みいただきますと、はい、突き当たりますのがこの当社で、ございまして、
はい、
大宝元年701年、創建の京都で最も古いお宮さんの一つというふうに言われているのがこの松野大社なんですね。
701年、
はい、
すっごい歴史ですね。
でして、ただ701年という数字だけですと、まあ、600年代の神社もあるんですが、まあ、当社には松尾山という山がありまして、その岩倉に神様が降りて、祭祀が始まりますので、そういった関係で京都で最も古いというふうに言われております。現在は洛西、京都西を洛西と申しますので、洛西の総氏神、そして、お酒の神様としての信仰を全国から集めている神社でございます。まあ、最寄り駅といいますと阪急の松尾大社駅というのがございますので、もうそこを降りていただいたらすぐお分かりいただけるかというふうに思います。
松尾大社
駅、あ、すみません、松尾大社駅ですね。
そちら大手
ですか。はい、松尾大社駅ですね。
松尾大社駅
です。そうです。やはり通称の方が名前は通っておりますので、は
い、馴染みやすい、
はい、駅名は松尾大社駅でございます。
駅名は松尾大社駅、はい。そこから徒歩
もう本当に 2、3分、
2、3分で、
はい、もう降りていただくと本当に大きい鳥居がございますので、もうすぐお分かりいただけるかというふうには、はい、思います。
洛西の
総宇治神、
総宇治神、
はい、
すごいですね。はい。松野大社、阪急松尾大社駅、
はい。当社に関しましては、まあ、歴史が古いということも当然ございますので、はい、どうしてもその地域、お守りする地域が、まあ、広かったというのはそういったところかというふうに思いますので、まあ、行政区でも北区、右京区、
はい
はい、下京区、南区、西京区と5区に分かれるんですね。宇治区域と言われるものが
北、
はい、
右京、下京区、
はい、南区、
南区、
そしてまとめて西京区です。
西
区、はい、5区に分かれておりますので非常に広い宇治国域、
広い、
はい、になるところです。
いいですよね。
はい、
宇治子さんも
数の相当
数いらっしゃる。
はい、あの一応30万というふうには思うんですけどね、10万戸っていうですね、30万件なんでしょうか今で言うとね、はい、というふうに言われはしますけれども、まあ、それだけ広い地域をお守りする神社だというふうになるところですね。
すごいですね、はい、そうすると、まあ、お祭りとか、
はい、
すごい、
あ、そうですね、あのお祭りに関しましてもおみこしのお祭りがございますので、
はい、
まあ、それに関しましては本当に広く、地域の方にお越しいただいて、やりな、まあ、まあ行っているというお祭りになりますね。
ことなんですね、
はい、まあ、松尾大社でいうとご祭神が大山国の神、そして一木島姫の御事と二柱の神様をお祭りしておりますので、この大山国の神様というのが古事記にも出てくる神様なんですけれども、この神様が、門野の松尾に、ます成かぶらを用いる神というのが古事記に書かれておりまして、まあ、その時代からここにいるというのが記されている神様でございますね。その松尾の、門野郡の松尾にいる神様だいうことが古事記に書かれておりますので、それだけ古くから松尾狼様というのはこの松尾山に静まっておられたというふうでございます。
そういうことなんですね、
はい
はい、ありがとうございます。ですね、まあ、コロナ禍を経て、まあ、現在は平常にこう戻られているということだと思うんですけれども、まあ、先ほどご紹介にあったお祭りも、まあ、復活をされているような状況なんですね。
はい、はい、そうです。あの実はこの4月21日の日曜日がお祭りでございまして、
はい、やったんですね、
はいはいはい、ちょっとあいにくの朝から雨でございましたので、うん、
はい、
実は昨年初め4年ぶりに、
はい、
私は6基みこしがございますので、
まあ6基ですか、
はい、6基のみこしが揃って巡行を復活、まあ、復活したのが去年なんですね、コロナでございましたの でただ実は大幅な遅れをやはりいたしまして、もう本当に時間のやっぱりかかってしまいました。これがコロナの影響だと思っているんですけれども、やはり4年ぶりのみこしともなりますと各皆さん段取りが
手順が、
はい、なかなかやはりうまくいかない部分もやっぱりありましてね。でじゃあ今年はどうだったかと言いますと、本当に一日雨というのもあって、さあ今年もかなりの予定時間を超過するお祭りとなりましたので、そういった意味ではなかなかまたやはり、まあ、元に戻すというのは本当に大変だなっていうふうに感じている、はい、そういうふうに思っているところでございます。
それはおみこしはそんだけの数があるということなんですけど、地域地域にこう、
はい、
あるというそういう理解、
はい、あのみこしはですね、そうなんです、うん、地域地域にございましてね、
はい、
あの松尾大社は西京極という地域に、うん、まあ、2基のみこし、
はい、
そして西七条という地域に4基のみこしがあるんですけれども、まあ、この4基のみこしに関しましても、なかなか段取りがうまくいかなかったのか何でしょうね、その一生懸命皆さん当然ご奉仕はいただいてるんですけれども、なかなか今までのような時間帯には戻らなかったという、
はい、おみこしは組み立てるんですかね、
一番、まあ、あの土台みたいなものはあるんですけれども、はい、そこに、まあ、鈴をつけになったり
ということで飾るものをつけるわけですね、
はい、はい、それは当日の朝にいたす風ですね。
巡行ということで町内をぐるぐる回って、
はい、
大社の方に、
松尾大社の方から
そ
のスタートしてそのお旅所といわれる場所に進むんですけれども、
はいはいはい、
それが西京極に2箇所と、
あ、そういう、あ、はいはい、そういう、
はい、西七条に4箇所ある、
あ、
4つの神輿が1箇所に集まるんですが、はい、その神輿は各町ごとに決まっているんですけどね、
そういうことも保管は大社の方で、
そうでございます、
大社で
普段はずっと松尾大社にある
ということですね、はい、分かりました。 あとはどうでしょうかね、コロナ禍を経て。
はい、あのやはりコロナの最中と言いますと、参拝者は正直、まあ、減っておりました。それを思いますと、もう昨年の5月からでしょうか、参拝者の方というのは徐々に増えてまいりましたし、実はこの時期というのは、山吹の綺麗な時期でもありましたので、境内の方にたくさんの山吹が咲いておりましたから、参拝者の方はやはり例年に昔のようにですね戻ってこられたという印象はございます。
そうですね、
で特に最近はカメラをお持ちの方も多くございますので、
はいはい
はいはい、そういった皆さんがお写真を撮りに来られているというふうでございます
ですね。はい、わかりました。お話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽を聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは松野大社権禰宜岩田康彦様です。後半もお話を伺ってまいります。 先ほどのお話の続きで、まあ、コロナ禍を経て平常に戻りつつあるということで、はいはい、なかなかみこしを久しぶりにこうね、はい、動かすなると大変だとは思うんですけれども、はい、確か前回2年前は風鈴の音色をここで聞かせていただいたのが非常に印象的だったんですけれども、はい、その方はどんなものですかね。
風鈴ですね、おかげさまで好評いただきまして、はい、前回が多分2年前ですので500ぐらいの風鈴の数をだったんですが、はい、今は700ぐらいに、はい、ちょっと増えましてね、はいはい、やっぱり今はちょっと吊るす場所もちょっと工夫しながらいたしてはおるんですけども、はい、やっぱりこの6月1日から始まるんですが、
はいはい
はいはい、この振りも、いたしておりますとね、やっぱ、まあ、涼やかな音がやはりいたしますので、参拝者の方は好評いただいておりますので、
はい、
特に、色が黄色、赤、まあ、青等々いろいろな色がございますのでね、はい、そのカラフルな風鈴をご覧いただきながら、はい、その音色を楽しんでいただいているというふうでございまして、はい、ちょうどあれもコロナで参拝者の方が、ね、せっかくお越しいただくというところで、はい、そういった音色を、まあ、やろうというふうに試みたところですから、そういう意味では、まあ、非常に皆さんから喜んでいただくのは、まあ、いいことやなというふうに思っております。
コロナ禍の産物
幸いでございますね。
そうなんですね、
はい、
いいですね。6月1日から、
はい、
いつまでつらされて
当社はね、9月の最初の日曜日に八朔祭というお祭りがございまして、はい、まあ、今年はちょうど9月1日日曜日なんですけども、はい、その日までというふうにいたしておりますので、
はい
はい、ですので 3ヶ月ぐらいになるんでしょうか ね、はい、というふうでございます。
楽しみです、
ね、はい、ありがとうございます、はい、
それとですね、聞くところでは4月の27日から、
はい、
京都文化博物館で松野大社展を開催されるということをお伺いしてるんですけども、はい、詳しくご紹介いただけますか。
はい、実は今まで展覧会に当社のご神宝というものを貸し出すことはあったんですが、
はい、
まあ、単独での展覧会っていうのは実は初めてでして、
はい
はい、ですので、
はい、今日お持ちいただきました、
はい、約9割のものは初公開になるんですけれども、いわゆる今パンフレットでご覧いただいている御神像というのは当社で常設してございますので、この重要文化財なんですけれども、
はいはい、
この御神像はもとより、まあ、江戸時代また室町時代等々の、絵図ですね、境内図がございましたり、また、うん、古文書類のものがやはり中心となってくるんですけれども、うんうんうん、まあ、この古文書というのも、歴代の、まあ、織田信長であり豊臣秀吉であり、はい、徳川家康、またまた、はい、その前ですけれども宮本頼朝や足利尊氏から頂戴した、はい、文書というものもございますので、そういったものは今まで非公開だった部分でございますから、はい、そういったものをご覧いただくこともできるのかなというふうでございます。
どういうことが記されているものなんですか。
まあ、様々ではあるんですけれども、それこそ神社の土地はここだ、これだけ、ここからここは神社の土地ですよとかですね、はい、例えば織田信長の、文書で申しますと、まあ、松尾大社の土地、境内地なんだから、神主さんちゃんと掃除して境内の維持を管理をちゃんとして、かつ祭祀、祭典ですよね、うん、そういったものは怠ることなくやりなさいよっていうような文書だったりですね、うん、
ちょっと小さくて分かりにくいとは思うんです
が、はい、こういうものですね、風でございます、
はい、でこの男神像、
はい、
で女神像、
はい、
こう大きさ的にはどれくらい
ね。ああ、そうですね、うちの御神像に関しましては、まあ、大体90センチぐらいですので、実は大きいんですよね。座った状態で90センチですので、はい、非常に大きいものではございます。御神像といいますのは大体8世紀ぐらいから作られだしたっていうふうに言うんですが、
はい、
なかなか実はもう今日本には8世紀の御神像は残っておりません。今の
唯一、
はい、現存するのは9世紀、当社は9世紀、平安初期のものですので、9世紀の御神像というものが今一番古い 部類に入る御神像というふうに言われているんですけども、まあ、最国有品というんですけども、当社の御神像もその一つでございまして、日本三大神像というふうに言われているのが当社の御神像の一つでございまして、
日本三大神像の一つ、
はい、一つでございます。で、聞くところによりますと、当社の御神像、男神像とはどういうものか、女神像というのはどういうものかというのの当社がモデルになっているとも言われているんですね。
男神像、男の神
像の像はこういう雰囲気だということですね。ですので、それが全国に広まっている。女神像に関しましても、女神像に関してもそのように伝わっておりますので、そういった御神像のモデルになっているというのも少し面白いかなというふうには思うところですね。
モデルになって全国に広まっていったという、はい、そうなんですね、
はい、というふうに言われておりますね。
これはチラシなんですけれども、ポスターも結構京都市内に展示をされているようなんですけど、
はい、何箇所か貼らせていただいております。まあ、あの文化博物館さんのところでもありますので、
はい、
まあ、いろんな方に見ていただいているというふうになるんですが、
はい、
まあ、うちの関係者の方にはなんか取られてしまって貼っておいたのがなくなったとかですねそういったこともありますので、まあ、人気をいただいているのかなというふうに思っているんですが、
何かちょっと面白いお話を先ちらっと聞いたんですけれども、
はい、
そのポスターが実は、
はい、そうなんです、あの取られる、そうなんですよね、はい、なので、まあ、2、3箇所だと思っているんですけれども、まあ、それは女神像のがもう前面に出たポスターなんですけどもね、
はい
はい、まあ、それを欲しいという方がおられるのか、はい、どういうふうなのか、まあ、非常に人気があるというふうにこちらは捉えてはおるんですけれどもね。
そういうことです。マニアの方はやっぱり、
ね、おられるんだと思いますね。
インターネット上でひょっとしたら売買されている可能性すらあるかもわかりません
ね。このご時世ですからね。そうですね。
これが、いつからいつまででしたですかね。
4月の27日から6月の23日までという期間でございますので、京都三条の文化博物館で開催をされるということですね。はい、流れてございます、
はい、それとですね、この松野大社展の開催と同時に、本殿の方の特別公開もされているというふうに伺ったんですが、はい、それはこちらですね、
はい、京都古文化保存協会さんの特別公開ということで、はい、当社に関しましては店員はもちろんなんですが、
はい、
ご本殿の方をご覧いただくふうに考えております。
はい、
当社のご本殿も松尾造りという特殊な作られ方をしたご本殿でして、
はいはい、
この全国に、3社しかない特殊な作られ方なんですね、うん、ただ宗像大社さん、宮島の厳島神社さん、そして当社の3社なんですが、うん、形式が一番大きいのが当社のご本殿になりますので、これを別名松尾造りというふうに申します。
松尾造りですね、
はい、一番上の胸の部分が箱胸になっておりますので、はいはい、そういった特殊な建築方法というのも今回の特別公開でご覧いただければなというふうには考えております。
期間はいつからですと、もう一度
すいません、期間としましては4月の27日から5月の12日の間でございます。
はい、特典もあるというふうに聞いたんですけど、割引の特典が、
そうですね、今回に関しましては展覧会の期間とも重なりますので、
はい、
展覧会の半券を持ってきていただいて、チケットの半券を持って松尾大社のこの特別公開に行かれますと割引がありますし、この特別公開の半券をお持ちになって文化博物館の方に行かれますと、まだまたそれも割引があるというふうでございますので、はい、ぜひとも両方拝観いただくというのが、より松尾大社を身近に感じていただけるのではないかというふうに思っております、はい、
楽しみです。それとですね、神社の維持管理文化財の継承などについてお伺いしたいと思うんですけれども、いかがですか。
は
い、
当社に関しましては平成の御遷宮と題しまして、まあ、大修理を行って、
はい、
まあ、5年6年という年月が経ったところでございますけれども、やはり、この御遷宮に関しましては本当に屋根の檜皮を吹き替える、鳥居を塗り替えるなどなど、やはり多額の費用というのがどうしても発生をいたします。はい、そういった中で、土地に関しましては熱いご推計をいただいた皆さんのおかげで、なんとかこの修理というのは全て完了することが、まあ、できたわけですよね。と言いましても、 今後何年かにわたって何年後ですね、やはり同じような同様のやはり修理というのが発生をしてくるわけですし、それこそその時代というのはいかような物価になっているのかもよくわからない部分があります。そういった中でですね、やはりこの数形者の皆さんのこの思いというのは我々としては大切に していかなければならないと思っておりますし、
はい、
ひょっとしたら今回展示古文書に関しましても、
はい、
今はその指定はないんですけれども、ひょっとしたらそういう将来的に重要文化財の指定を受ける場合もあります、はい、そうなった際にもやはり修理というのが必要になってくるやもしれませんので、これに関しましては本当に皆さんからのご寄付をいただいて、
はい、
そういった意味での数形者を広げる活動というのも松尾大社としては今後も考えていかなければならない、これが重要な課題ではないかなというふうには感じているところです、
はい、ありがとうございます。ぜひ私も活かしていただきたいなというふうに思います。お話が本当に尽きないところなんですけれども、お話は尽きないところで、お越しいただいたゲストの方に未来へつなぐメッセージをお願いをさせていただいております。ご紹介をいただけますか。
はい、
こちらにご紹介させていただきました。
はい、
はい、
あ、いえ、方本藩士という言葉になるんですけれども、
はい、
今回展覧会のことで、私も学校の、大学先生といろいろやり取りをさせていただいた中でですね、
はい、
例えば織田信長、例えば、源頼朝、やはりその時代時代の権力者の方と、やはり松尾大社というのはちゃんと連絡を取っているっていうんでしょうか、そのコネクションを作っているわけですよね、
はい。
まあ、これというのはなぜそういうことをしたかというと、うちに残っている古文書に多いのは境内地に関しての古文書が多いですし、
はい、
例えば違う内容で言いますと、松尾大社に魚が届かない、
魚、食べる魚、
はい、お供えする魚が届かない、毎日届かない、
はい
は
い、
これはある地域がちょっと滞っているからだ、うん、これは何とかしてくれとかですね、そういったものが残ってたりするんですね。いかに当時の神主さん、釈迦の皆さんというのはこういうふうにして祭祀を重要し、そしてこういうようなことをして、境内地位というのをやはり守ってこられているわけですよね、
うん、
ご心臓もそうなんですけれども、やはりこういった歴代の先祖の皆さんがお守りいただいたものは、やはりこれは現在になるわけです。そしてこれは未来に我々が伝えていくのは本当に重要な仕事務めではないかなというふうに私は考えております。そういう意味でこれは神職にとってはそうですが、やはり各皆さんのご家庭においても同様かと思っております。ご先祖様を敬う気持ちを持ってこの言葉を送らせていただければなというふうに考えております。
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは松尾大社権禰宜岩田康彦王様でした。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
皆さん、次回は5月の12日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。それではまたお会いいたしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。